まず1点目、感染拡大が続く新型コロナウイルスに対する本市の備えについて質問いたします。今日もかなり気温が下がってきております。予想されたこととはいえ、全国的には新型コロナウイルスの感染者、その中でも重症者が増え、医療現場の悲鳴が聞かれる地域も多くなっております。この一般質問の通告を出したのが12月1日で、それから2週間が経とうとしています。12月1日の時点でも政府の分科会の発表などでは、これから3週間が山場と言われておりましたが、ここに来てもまだ先の見通しが立たない状況かなと思います。そうした中で本市では8月以降新たな感染者が出ておりません。 GoTo トラベルを利用されたであろう観光客も多く見られるなど、当該との往来の自粛を呼びかけていない中でも感染者が出ていないということは、市民一人一人の心がけ、そして医療機関や介護施設、または宿泊施設や観光業者の不断の努力、さらには来島される観光客の皆さんのエチケットなどによるものではないかと、それぞれ予防対策をしていただいている皆様に改めて敬意と感謝を申し上げます。これからさらに寒さも増し、空気も乾燥してまいります。さらに今度の年末年始、自粛傾向にあると予想されているとはいえ、帰省も予定されている方も少なからずあるのではないかと思います。最近の第3波と呼ばれる感染拡大の傾向としては、外での会食というより家庭での感染が多いということが報道されております。そういった意味でかなり警戒する必要があるのではないかと思います。これを踏まえて質問に移りますが、年末年始の感染予防についてどのようなやり方でメッセージを伝えていこうとされているのでしょうか。また厚生労働省から提供されているスマートフォンのアプリで感染者との接触の有無を確認できるココアというものがあります。このアプリに関しては、接触があったと通知が来てから保健所に駆け込んだとしてもですね、まともに対応してもらえなかったなどの事例もあって、使い勝手の悪さが指摘されているアプリではありますけども、個人のプライバシーを侵害することなく、侵害することもありませんで、アプリ使用者の母数が増えれば増えるほど、感染対策の助けになると思っております。離島という環境は水際対策さえしっかりしておけばかなりの感染予防になるのではないかと考えます。現在までにこのアプリは2000万ダウンロードと、単純計算で国民のうち7000万人ほどがスマートフォンを使っていると考えられますので、それを考えるとまだまだアプリ自体の使用率が低いのではないかと考えますが、どのように使用率を高めていけばよいか見解をお尋ねします。2番目に、感染者やその家族または医療従事者などに対する差別と偏見の解消について質問します。もはや生き死人は経験済みのことですが、ひとたび感染が報じられるとその人の名前や職業、家族構成、さらには行動履歴なども即座にして噂として駆け巡ります。しかもあたかも本人の意識の低さによるものというような批判的なニュアンスであったり、また間違った情報の伝播なども見受けられ、ただでさえ感染の症状で辛い思いをされているのに、そこに追い打ちをかけるような精神的な攻撃は決して許されるものではないと思います。また先ほど久保田議員からも指摘があったように、SNS での誹謗中傷もこの状況に拍車をかけていると考えます。また、こうした感染者を悪者に見立て、感染経路を暴くなどのような行為は、翻って自身に感染の疑いがある場合には、医療機関の受診をしないなどの選択をしたり、または行動履歴を明らかにしないということなどで、その感染予防体制に著しい障害があると指摘されております。自治体として そうした感染の状況が把握できないということは、さらに事態を悪化させると予想されますので、この差別と偏見をなくすということが重要だと考えております。これについて、どのような啓発をしていかれるのか、お尋ねします。3番目です。ワクチンも有効性が認められるものが続々と開発されているようで、英国ではスピード承認の後、今月8日からすでにワクチン接種が始まっています。米国でも大統領就任が確実となったバイデン氏が、来年1月20日の就任から100日間で1億回の接種を目指すと発表するなど、すでに各国が動き出しており、日本でも臨時国会でワクチン接種関連法案が可決され、申請されているワクチンの承認を待っている状況です。ワクチンにも種類があるようで、政府と海外との製薬会社の間で、ワクチンの提供については合意があり、米ファイザー社から8000万人分、同じく米モデルナ社から2000万人分、以上2社のワクチンは RNA タイプと呼ばれるもので、それぞれ2021年6月までに、また英国のアストラゼネカ社の分はウイルスベクターワクチンと呼ばれる種類のタイプで、こちらは2021年初めにも届き始めるそうです。来年の6月までに全国民に行き渡ること、無料で接種できることなどは現時点で分かっていますが、壱岐市でワクチン接種が可能となったときに、どのような方法を取られるのか、場所や対象者など、現時点でどのように考えておられるかお尋ねします。以上、3点の答弁をお願いいたします。
山川忠久議員の質問に対する理事の答弁を求めます。総務部長。
2番、山川議員のご質問にお答えをいたします。私の方からは、通告の1項目目と2項目目についてお答えをいたします。まず、1項目目の年末年始の帰省客及び接触確認アプリについてでございますが、年末年始の帰省客への対応につきましては、布施議員の一般質問の折にお答えさせていただきました内容と同じでありますが、お盆の際の対応を基本に進めてまいります。具体的には、九州郵船と ORC の乗り場付近で掲示物やチラシ等の配布、ホームページや SNS への掲載、市内向けには国庁放送、ケーブルテレビや回覧等の手段を活用して情報を発信してまいります。新型コロナ感染症においては、市民の命を守る取り手である医療体制を絶対に維持しなければなりません。そのためには、重症化しやすい高齢者や基礎疾患のある方への感染を防ぐ必要があります。よって、帰省客へのメッセージでは、高齢者や基礎疾患のある方との接触をなるべく避けていただくということを最も強く訴える必要があります。非接触アプリ、ココアの活用につきましては、議員のおっしゃる通りでありまして、市から発信する情報の中に含めてお知らせしてまいります。お盆の帰省客に対しても、各港、船内において、活用促進のチラシを掲示させていただいておりましたので、年末年始についても同じように行うことにしております。市民皆様への情報提供、注意喚起につきましても、こまめに行ってまいります。12月10日付、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止についての周知文書を括弧配布したところでございますが、帰省客と接触確認アプリについても盛り込んでおりますので、文面の方を一部紹介させていただきます。年末年始に帰省されるご家族等へお知らせください。新型コロナウイルス感染症は、高齢者や基礎疾患のある方の重症リスクが高いとされています。このため、帰省される期間中、一つ、施設等に入所している高齢者との施設内での面会はやめましょう。一つ、帰省先で高齢者や基礎疾患のある方と面談するときは、 マスクをつけて距離を保ち、時間は短くしましょう。新型コロナウイルス接触アプリココア利用のお願い。接触確認アプリココアは、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について通知を受けることができるスマートフォンのアプリです。ご自身のため、また他者への感染を広げないため、アプリの活用をお願いします。その他にも、感染リスクが高まる5つの場面、感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫、発熱した時の対処方法についてお知らせをしております。次に、2項目目の感染者やその家族、医療従事者への差別的言動の対策についてですが、新型コロナウイルス感染症につきましては、感染症ということで、患者や家族、また職場等への差別的あるいは偏見、誹謗中傷等を受ける事例の報告を国、県からも受けておりますが、これらは人権を侵害するだけでなく、感染経路や行動履歴を把握するための疫学調査への影響が、協力が得られにくくなり、感染予防対策を行っていく上で大きな支障となっております。また一生懸命仕事をしていただいております医療介護従事者においても、本人あるいは家族に差別偏見やいじめ等が起こっていることが社会問題になっており、ひいては医療提供体制を逼迫させることにもつながりかねません。これらの対策として、県におきましては、誹謗中傷等に関する専門相談窓口が設置され、対応に当たっているところであります。壱岐市の取り組みといたしましては、日頃から壱岐人権擁護委員協議会および長崎地方法務局壱岐市局と連携し、人権擁護活動啓発活動等を行っております。特に今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、全国的な問題として懸念されていることもありまして、ただいま申し上げましたそれぞれの機関が連携協力して、偏見や差別といったことが起こらないよう呼びかけを行っております。この新型コロナウイルス感染症は3つの顔を持つと言われております。1つ目は病気そのもの、2つ目は見えないウイルスに対する不安と恐れ、そして3つ目がその不安と恐れから来る偏見差別です。この偏見差別は、ややもすると病気と同じく人から人へと感染していく傾向にありますが、誰もがこの病気に対する大きな不安を抱えている今こそ、思いやりのある行動、そして感謝の心を持ち、この負の連鎖を断ち切らなければなりません。本市における啓発の取り組みとして、まず5月初めに壱岐市ケーブルテレビにおいて壱岐人権擁護委員協議会会長にご出演していただき、法務大臣からのメッセージの紹介、そして地域や職場、学校などの誤解や偏見によるいじめや差別等を決して行わないよう連日繰り返して呼びかけて行っていただきました。また市ホームページにおいて、新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージの掲載、県および法務局等において開設する人権相談窓口の周知等を行ってまいりました。また、毎年12月4日から10日まで人権週間と定められており、人権意識の向上を図るため、例年この期間中に一国人権フェスティバルを開催しているところでございますが、本年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、これに代わる取り組みとして、人権週間中に壱岐市ケーブルテレビにおいて人権に関する番組を制作し、啓発活動を行ったところであります。番組においては、壱岐人権擁護委員協議会会長及び市職員が出演して、偏見や差別がないよう呼びかけを行うとともに、日本赤十字社が制作をいたしましたウイルスの次にやってくるものという新型コロナウイルス感染症関連の偏見や差別をなくす行動等に関する アニメの動画を放映したところでございます。新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能性があります。感染が収束するまではまだ時間がかかりますので、普段から感染予防対策をしっかり行い、正確な情報を把握し、それぞれが思いやりのある行動を取ることが大切であると考えております。以上です。
はい、瀬川保健環境部長。
2番、山川議員の、3項目目のワクチン接種の現時点での考え方についてのご質問にお答えをいたします。令和2年10月23日付で厚生労働省から新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要項要領が発出され、来年初頭の住民へのワクチン接種に向け、ワクチンの開発動向なども見据えながら実用化された際に早期に接種を開始できるよう準備をあらかじめ進めておく必要がある旨の通知を受けたところであり、その準備としまして12月会議において補正予算に予防接種システムのシステム改修を予算計上いたしたところでございます。まず接種方法や場所につきましては、現在予防接種をお願いをいたしております。壱岐医師会様と事前の打ち合わせを重ねており、今後ワクチンの種類によって実施方法が変わることも考えられますので、それらを想定しながら実施に向けた法制を行ってまいりたいと考えております。また市民への接種につきましては、国においてワクチンが順次確保され、接種へ向けた一定の順位付けを行うことが予定されており、すでに医療従事者や重症化リスクの高い高齢者、基礎疾患のある人への接種を優先とする方針が示されております。引き続き国の動向を把握し、ワクチンが承認され接種が可能となり次第、速やかに希望者の方へ接種が実施できるように準備を進めてまいる予定でございます。以上でございます。
以上、はい、山川議員、
はい、ありがとうございます。年末年始に向けた呼びかけに関しまして、12月10日に文書を配布していただいたということで、本当に適切な対処をしていただいていると感じました。このウイルスの潜伏期間が1日から2週間と言われていますから、もう今の時点で遡ってですね、そうした対策をしておかないと、その帰省する時点になってアプリを入れたりとか、そういった呼びかけをしても間に合わないことが予想されますので、そうしたことがされているということで安心をしました。そこでですね、この呼びかけに関しましては、ちょっと提案がありまして、壱岐市でコロナが発生するとですね、感染症対策の責任者として、市長自らがですね、防災無線を使って状況を発信されます。誰よりもですね、市長の声が市民の注意を引きつける力があると思ってますので、こうした年末年始の取り組みについて、それから感染者に対する差別を許さないというメッセージをですね、ぜひ市長自ら防災無線で呼びかけてほしいと思っております。またそれから、ワクチンに関して、答弁ありましたように、まだどのワクチンが壱岐に振り分けられるかもわからないということで、今回補正予算に ワクチン接種に伴うシステム改修について予算計上されていますが、このあたり医師会と相談して適切な対応されているということが分かりました。ただこのあたり普通ワクチンを開発するのにはですね、10年とかそういった年月をかけて安全性など十分に満たしてからのことになりますが、今年はもう1年でいわば急ごしらえのワクチンになります。政府としては仮に副反応などの健康被害があったとしても救済措置を取ると発表しておりますが、私が何度かこの場で質問させていただいている HPV ワクチンのことについてもですね、説明が十分に果たされていなかったために今のような事態になっていると考えてますので、医師としてもワクチンを接種する前に十分な説明をすることが大切かと考えます。その説明の仕方についても質問をさせていただきたいと思います。以上、市長が防災無線で自ら呼びかける、ケーブルテレビなどでも呼びかけるということ、それとワクチンの事前説明について、ご答弁をいただければと思います。
白川市長、
私の放送についてですが、声には自信ありませんけれどもですね、事の重大性がございます。皆さんにそれだけ説得力があるのならば必ず放送いたします。
佐伯は保健環境部長。
はい、山川議員の追加のご質問の件でございますが、まず、コロナウイルスワクチン、今イギリスとアメリカで、接種を開始されるワクチンにつきましては、これは急ごしらえというよりも以前 SARS、MERS が流行った時からワクチン開発が進んでおるということで、10年ぐらいかけて開発されたワクチンと聞いております。また副反応につきましては、今のところ報告された副反応は、痛みとか接種部分に痒みが出る、そういった事象は報告はされておるようでございます。日本におきましては、まず医療従事者の方から接種を行い、その後、高齢者というふうな順位付けになっているようでございます。今後国からその副反応とかのいろいろな情報も流れてくるかと思いますので、できるだけ接種を周知啓発する際にはその辺も含めて、情報提供を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
以上、
山川議員。
はい、ありがとうございます。ぜひ防災無線での呼びかけお願いいたします。それからワクチンについても十分な説明をしていただければと思います。今回時間があるときにはですね、国会の衆議院参議院の厚生労働委員会や、それから西村経済再生担当大臣と政府の分科会のもう有名になられた尾身会長の会見などインターネット中継があるので、見るようにはしておりました。専門家の話でもですね、どれだけ対策をしていたとしても感染は起こってしまうものだと、それを感染したからといって責められるのではですね、先ほどから、議論されていますように感染の疑いがあっても検査をしない、感染経路を明らかにしないなど、著しい障害となりますので、ぜひ寛容な空気づくりに努めていただきたいと思います。それから、そうした会見などもですね、何時間もかけてやられてはいるんですけども、テレビではですね、一部分しか切り取られていなくて、その報道の仕方にもですね、違和感というか、本質を捉えられていない部分があるかと感じています。医師も、国や県の指針に沿って適切な対応されているということが、分かりましたので、そこはやはり分かりやすく誤解のないように情報を伝えていっていただきたいと思っています。普通の風邪やインフルエンザと同じように、コロナも寒くなるこれからが猛威振るうのではないかと、 心配されますので、最大限の対策を市民一丸でやって、これからも感染者が出ないように願いまして、次の質問に移ります。次、気候非常事態宣言のその後ということで質問させていただきます。菅総理大臣が所信表明演説で2050年までに脱炭素社会の実現を宣言しました。また今月初めに閉会しました臨時国会が閉会しましたが、その会期中に衆参両院で気候非常事態宣言が採択されています。菅総理の宣言以降は脱炭素というキーワードが新聞にも盛んに見られるようになり、経済界でも各自治体でもコロナ対策の次に最重要課題となっているのではないでしょうか。そうした中で壱岐市は全国に先駆けて昨年9月に気候非常事態宣言を発していることで改めて注目されていると感じています。先月東京で開催された日経 SDGs フェスに市長がパネルディスカッションのパネリストとして登壇されました。あまりこのことをですね、ご存知な市民はいらっしゃらないかとは思いますが、市民として非常に誇らしい習慣ではなかったかと思っています。ただこの脱炭素社会の実現には国としてのエネルギー政策や企業の創意工夫や技術革新が必要というイメージが強くて、個人としてどう取り組めばいいのか分かりづらいと感じています。壱岐市でも目標を達成するためには市民一人一人に働きかけ取り組んでもらうことが必要と考えます。それを踏まえ以下の質問をします。1つ目、市の宣言では1番目に 4R の徹底とありますが、このことが脱炭素とどう結びつくのかいまいちイメージがつかめません。このゴミを減らすということ、そして気候変動がどのような相関関係があるのか改めて説明いただきたいと思います。2つ目、今回改めて温室効果ガスについて調べていくうちに、二酸化炭素だけでなくメタンガスも温室効果ガスとして問題になっていることを知りました。世界的に見るとこのメタンの発生原因の半分はエネルギー分野での副産物として発生していますが、次に多いのが農業、その中でも牛やヤギなどの半数動物の発するゲップや排泄物の管理によるものが多いという統計が出ているそうです。このことは畜産が基幹産業である壱岐市にとって無視できない不都合な真実ではないでしょうか。このことに誠実に向き合い、温室効果ガスを抑制する取り組みを進めつつ、畜産農家の生産性を向上させることができれば、むしろ壱岐牛のブランドのイメージ、価値が高められるのではないかと思っております。このことについて、以上2点、見解を求めます。よろしくお願いします。
白川市長。
2番、山川忠久議員の2番目のご質問、気候非常事態宣言のその後についてお答えいたします。1項目目は私が、2項目目は農林水産部長がお答えいたします。まず1項目目の市の気候非常事態宣言では、1番目の項目に 4R の徹底とあるが、ゴミを減らすことによってどうして気候変動に関与できるのか、そのつながりがイメージしにくいので改めて説明してもらいたいというご質問でございます。まず気候非常事態宣言に至った経緯についてでございますが、近年の異常気象は産業革命以前に比べ気温がすでに1度 C 以上上昇していることに起因していると言われておりまして、異常気象を防ぐには地球温暖化を防止する必要があり、そのためには温室効果ガスを減らすことが喫緊の課題であることから宣言に踏み切ったものでございます。この宣言文の中で4項目の具体的行動をお示ししております。1項目目が議員ご指摘の市民皆様に 4R の徹底をお願いすること、2項目目にエネルギーを石油や石炭などから太陽光や風力などの再生可能エネルギーに移行すること、3項目目が CO2 を吸収する森林を保護し、海や川など良好な自然環境を実現すること、4項目目が国や他の地方自治体に 連携を呼びかけることといたしております。この中の1項目目がよく理解できないとのことでございます。ご承知のとおり、気候変動を引き起こす要因の一つとされておりますのが温室効果ガス、主に二酸化炭素、メタン、フロンなどでございますが、の排出量の増加に伴う地球温暖化だと言われております。地球温暖化防止対策には、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を削減していくことが必要であり、そのためには大きく2つの取り組みがございます。まず1つ目には、非常事態宣言の2項目目に挙げている取り組みですが、石油をはじめ二酸化炭素を排出する化石エネルギーから太陽光や風力など二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーへの転換であります。現在本市の電力は島内2カ所に設置されている火力発電所で行われておりまして、現在再生可能エネルギーの導入率が約 12% と低い状況にあります。これは送電線が九州本土と海底ケーブルでつながっていない、いわゆる系統連携されていないことが大きな要因でありまして、気象条件によって発電量に大きな変化がある再生可能エネルギーは、壱岐市におきましては現時点でこれ以上の導入は困難な状況でございます。このようなことから、壱岐市では太陽光から発電された電力を水素として貯蔵し、水素蓄電による発電システムを構築し、再生可能エネルギーの導入率を上げていく取り組みを実施しているところであります。今後、再エネ導入率を2030年には 24%、 2050年の早い段階で 100% を目指してまいりたいと考えております。発電を化石燃料から再生可能エネルギーに変えることによって CO2 を減らすというのは分かりやすいかと思っておりますが、これは国家プロジェクトでありまして、国とともに県や各自治体が取り組むべきことでございます。2つ目が、お尋ねのすべての市民皆様に取り組んでいただきたい活動として、省エネの推進と 4R の徹底、すなわち廃棄物、ゴミの削減であります。省エネの推進につきましては、各家庭でできる節電対策のさらなる徹底をお願いいたしたいと存じます。 4R と申しますのは、廃棄物、ゴミの削減のための4つの項目。1つに、ゴミの発生を抑制する。2つに、排出を抑制する。3番目に、再使用する。4番目に、再資源化する。この4つのことが、英語で、Refuse、Reduce、Reuse、Recycle と、すべて R で始まることから、4R と表現しております。日本全国が 4R という言葉を使っておりますので、お許し願いたいと思いますが、例を挙げますと、まず、ゴミの発生抑制では、買い物の際、マイバッグを利用し、レジ袋を受け取らない。排出を抑制するでは、洗剤など詰め替え用を買うことで、使い捨て容器のゴミを減らす。再利用では、使い捨て容器ではなく、ビール瓶や酒瓶のように繰り返し使えるものを選ぶ。再資源化、これは皆様にすでにご存知のリサイクルでございまして、壱岐市はゴミの分別等により長崎県下第1位のリサイクル率を誇っているところでございます。このようにゴミの発生量を減らすことによって、廃棄物の収集運搬や廃棄物の焼却、あるいは埋め立て等に使う温室効果ガス、特に二酸化炭素の排出を抑制することができます。また金属やプラスチック、ガラス等のリサイクルによって、原料である鉱石や石油の投入量の削減や焼却量を減らすことが可能になります。全体的な温室効果ガスの排出量を削減できるものと考えております。つまり 4R とは、広い意味での省資源、省エネと考えていただければと思っております。地球温暖化や気候変動への対策は、社会全体で取り組む必要があり、小さな取り組みであっても継続することによって大きな成果につながるものと認識をいたしております。市民の皆様お一人お一人が当事者として、省エネ 4R への取り組みなど、できることに最大限お取り組みいただくことが重要でありますので、引き続き皆様方のご理解ご協力をよろしくお願いを申し上げます。
会長、農林水産部長。はい、谷口農林水産部長。
2番、山川議員の2番目の質問の中の温室効果ガスの主な原因の一つが牛の発するメタンガスであり、畜産が基幹産業である生き死にとっては無視できない事実である。この問題に誠実に向き合い、温室効果ガスを抑制しつつ畜産農家が生産性を向上させることができれば、むしろブランド価値が高まるといったことの見解はということでございます。議員ご指摘のとおり、牛から排出されるメタンガスについては地球温暖化に影響を及ぼす温室効果ガスとして認識されており、地球環境保全の面からも重要な課題となっております。さて、畜産経営から排出する温室効果ガスは平成18年度、これは過去のデータではございますけれども、環境省算定値によりますと、家畜の消化管内発酵からと家畜排泄物管理から発するものを合わせまして、1435.6万トンであり、農業の分野から排出される2760万トンの約半分を占めておりまして、日本の温室効果ガス総排出量、13億5700万トンの、約 1% にあたり、日本は農業活動が主要な国内産業ではなく、その割合は比較的小さいと言われています。しかし、温室効果ガスの中でメタンガスの総排出量の 39.5% が、もう一つ亜酸化窒素のというものもございますけれども、その総排出量の 18.2% が畜産業から発生するとなっております。家畜からのメタンガス発生量は一つだけを持つ、豚などの家畜からの発生量は少なく、その約8割は一度飲み込んだ食べ物を再び口に戻してさらに噛んで飲み込むといった4つの胃を持つ牛や、世界で言いますと水牛、そしてヤギなど半数動物の消化管からの発酵に由来するものであります。また日本における家畜排泄物から発生する温室効果ガスの中でメタンガスは年間250万トン、亜酸化窒素は年間470万トンで、合わせて日本の温室効果ガス総発生量の 0.54% となっています。現在、畜産分野における温室効果ガス排出削減対策について、国が研究に着手したところであり、メタンガス発生量の低減に向けた栄養管理技術、例えば飼料の質や給与の仕方の研究、植物由来の抗酸化物質であるポリフェノール、抗酸化物質であるポリフェノールや胃腸内環境の改善に有益な効果を与える生きた微生物とされるプロバイオティクスなどによる発生抑制法などの研究が進められている段階であります。新たな知見をもとにした飼料管理技術が今後確立されるものと考えられます。 SDGs にいち早く取り組む本市としましては、関係機関と連携し情報収集に努めるとともに、メタンガス発生量の低減技術が普及段階になれば、ぜひ SDGs の取り組みの一つとして捉えていきたいと考えております。また議員がおっしゃるように、温室ガスを抑制しつつ畜産農家の生産性を向上させることができるのであれば、この取り組みはまさに付加価値を生み出すものと考えております。このためには畜産農家や農協等関係機関、関係者の理解と生産性や畜産環境対策への配慮、さらには市場の評価が高まることなどが重要となります。今後これからの畜産分野における温室効果ガスの抑制対策の動きに注視してまいりたいと考えております。 はい、議長。
はい、山川議員。
はい。はい、畜産に関してはですね、いろいろ調べますと、アメリカなどに比べると日本はその割合が低いということが分かりました。ただだからいいというわけではなくてですね、部長の答弁にもありましたように SDGs とですね絡めてですね、その辺しっかり研究して、農家の生産性を上げていただきたいと思っております。また 4R のことについてご説明いただきました。運搬や焼却で出る CO2などが問題であるから、ゴミを減らさなければならないということで理解できました。日経 SDGs フェスでもですね、市長が活動の内容紹介で、高校生がゴミ拾いをしていますとか、 中学生には SDGs の教育を取り入れていますというような話をされていました。やはり、それでもですね、やはりその大人にどういう啓発をすればいいのかということはまだなかなかうまくいかないという発言をされていたかと思います。おっしゃる通りで、高校生や中学生がゴミをポイ捨てするというようなことは、息の子どもたちには想像しにくいです。やはり運転中に見かける落ちているゴミは大人が捨てているんだろうと思います。そうするとですね、大人のゴミを子どもに解決してもらおうという姿勢になっているというわけで、大人よりも先に子どもの方が息の未来に絶望してしまうんじゃないかと、本当に危機感が募る次第です。ちょっと話を変えまして、以前2年半前に私は食品ロスのことについて質問させていただきました。これもその文脈で言えば大切なことだと思うんですが、僕同級生に職員がいまして、軽口を叩き合う仲なんですけども、その同級生がですね、一般質問で変わったことを質問しよるなと思ったら、そのすぐ後に壱岐市が SDGs の未来都市に選定されて、なかなか先見の明があったなということを言われてですね、特に嬉しくはなかったんですけども、そういった SDGs の取り組みにしても、その職員さんの中でもですね、そうした認識ができた にしてはですね、今でもその食品ロスについての取り組みはまだまだ甘いと言わざるを得ないと思っています。この改めてですね、食品ロスについても、これは今日からでもできる取り組みだと思っていますので、この食品ロスについても改めて取り組みを強化してもらいたいと考えております。この点について何かご答弁があればお願いしたいと思います。
はい、佐々木川保健環境部長。
はい、山川議員さんの追加の質問でございますけれども、食品ロスにつきましても今コロナがあってなかなか会食というのはできないわけなんですけれども、やはり、コロナが発生する前はですね、忘年会とかそういった会食のある機会にはできるだけまず食事をまずやってもらって、いろいろな、会話とか意見交換とかするというふうな時間をですね、30分ほど前後に設けたりするような取り組みはそれぞれでやっておるところでございます。ぜひ、市民の皆さんにもそういった小さな取り組みから実行していただければと思っております。以上でございます。
はい、以上。
はい、山川議員。
はい、国の政策ということですけども、やはり気候変動の影響は壱岐市でも見られて実感されていると思いますので、その市長には先駆者としてですね、先頭を走り続けていただきたいと思っております。それでは次、内航海運業の現状について、質問させていただきます。今年度の県知事要望にもインド実行の整備が新たに追加され、内航海運業者の皆さんにとっては喜ばしいこととなっております。しかしながら鉄鋼不況でもともと仕事が減っていた中にコロナ禍が追い打ちとなり、内航海運業も人知れずダメージを受けていることを知りました。それぞれで話し合って計画形成ということで、交代で休みをされているなど、されており、それで、休んだと、休業しなくて済んだとしてもですね、通常より2割ほど安い要請料となっているようです。せっかく要望が通って引導事項が整備されましても、そうした事業者が持続的な発展ができないのであれば、整備する意味も薄れてまいりますので、以下の質問で、現状を把握していきたいと思います。まずこの市はこの現状についてどの程度把握されているのでしょうか。 それから市としてできる支援はないのでしょうか。またこの、まあ、海の上が仕事場とはいえですね、分類としては商業かと思いますが、この支援をする窓口はどちらになるのでしょうか。そして3番目、後継者問題もこの業界の大きな課題の一つとなっています。同じ内航海運が盛んな上天草市では、就業支援の補助金制度などもかなり成果を上げているようですが、壱岐市でも検討していただけないでしょうか。以上3点について答弁をお願いします。
はい、本田企画振興部長。
山川議員の内航海運業についてのご質問にお答えをいたします。まず1点目の内航海運業の現状認識でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響はあらゆる業種企業に及んでおり、内航海運業も例外ではないと認識をしております。本市には壱岐地区海運組合と壱岐帰還船組合の2つの海運組合ありまして、停船の状況、今後の停船の予定につきましては、壱岐地区海運組合の船舶として本年7月から11月にかけて2隻が停船されており、来年1月から3月にかけて2隻が停船される予定となっており、壱岐汽船海運組合の船舶としては本年7月から10月にかけて4隻が停船、来年2月から3月にかけて2隻が停船される予定とお聞きをしております。山川議員言われますように、停船に伴い用船量の 15% から 20% がカットされ、加えてさらなる用船量のカットもあるようでございます。また停船しなくても用船量がカットされている船舶もあり、鉄鋼不況と合わせて大変厳しい状況であるとお聞きをしております。そのため各事業所におかれましては、国の雇用調整助成金を活用しながら経営雇用維持に努められております。2点目の壱岐市の支援と担当部署でございますが、海運業への単独の支援策は実施しておりませんが、市の全体的な支援策として市独自の新しい生活様式対応加速化支援金を創設し、海運業をはじめ幅広い業種の事業所の方々へ支援に取り組んでまいりました。また国の雇用調整助成金の特例措置に該当しない事業者に対しまして、壱岐市独自の上乗せ助成により、国の特例措置による助成と同率となる壱岐市緊急雇用維持助成金も創設しております。さらに新型コロナ感染症拡大の影響を受けている中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、信用保証協会が借入れ債務を保証するセーフティーネット保証制度における認定におきましても迅速な認定に取り組んできたところでございます。担当部署でございますが、港湾整備につきましては水産課、経営金融等に関するご相談につきましては商工振興課までお寄せいただければと思っております。3点目の後継者問題、就職支援等への補助制度のご質問でございます。全国的な人手不足の中、後継者をはじめとした船員不足については、本市のみならず、全国的に厳しい状況にあると認識しております。内航海運業のみならず、人材確保につきましては、本市の奨学金制度や、ふるさと就職支援制度をご活用いただければと考えております。また、船員の方への移住定住につきましても、本市の移住定住関係の補助金による引っ越し費用や家賃補助もございます。その他、国の船員の確保・育成を目的とした日本船舶船員確保計画の認定制度に基づいた船員計画雇用促進等助成金もございますので、まずはこれら市及び国の既存制度について、その活用についてご検討いただければと思っております。上天草市のような資格取得、上級免許所得のための支援、また本市制度にある 農業、漁業者への就労支援的な助成につきましては、財政面、他の業種の兼ね合いもありますので、今後研究させていただきたいと考えております。
はい、以上。
山川議員。
はい、すみません、時間は過ぎてますので、現状を把握していただいたということで、まずは一歩、半歩前進したかなと思っております。いろいろと財政状況も厳しいかと思いますけれども、内航海運業も家庭を持っていながらですね、消防団や PTA など活動ができないなどですね、大変肩身の狭い思いされております。今働き方改革やそれから業界全体で CO2 削減にも努めておられますので、ぜひそうしたことをですね、しっかり理解していただいて、これから支援ができるか研究していただきたいと思います。以上、大きな項目で3点質問させていただきました。まずはコロナの予防に努めていただき、市民の皆様に希望の持てる新年を迎えられますように願いまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。